はい、9月20日水曜日17時を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。お送りするのはリクエストチョメノスケと
リクエストマングースオシロと
劇団大関条例です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということでね、はい、まあ先週の放送から1週間経ったんですけども、はいはい、先週お話ししてた、はい、ビバンですか。
はい、そうですね、日曜劇場、
はい、もうね、皆様がおすすめと、はいはい、ね、はい、言っていて、はい、もう終わるよという、はい、タイミングで僕がね、うん、教えてもらった。
そうそうそう、
なんで早く教えてくれないの。
先週知ったんだよな。ここ
先週知ったんですよ。
ここでな、あ、なんで早く教えてくれないって、なんで見てないのだろうね。
先週知って、うん、ここで知って、うん、まあいや、おもちょめさん好きそうなやつだよと、はい、まあ、みんなも言ってて、ちょっとこれだけ今日最初にちょっと言っときたいんですけど、マジでネタバレだけしないでほしいんですよ。というのも
なんかめっちゃ気になるような感じだな、あれ、
はい、僕見ました。
あ、見た、
はい、で見た上で、うん、めちゃくちゃ面白い
でしょ。
やばい、うん、しかも言ってたあのことが分かりました、
うん、
あの壮大なこのね、モンゴルとか、
はいはいはい、そう、
要あの国をまたいで、まあ、僕も言い過ぎるとちょっとネタバレになって、うん、このラジオを聞いてもしかしたらちょっと見てみたいなと思う人もいるかもしれないので、あんまりね、
お前ぐらいだよ。
あ、本当ですか。
他も見てるから、みんな
みんな見てるって。
じゃあで、このビバンの話聞いてから家帰ってテレビとか見てたら、やたらとビバンが目につくようになるというか、なんかこれ心理学でなんかあるんですよね、このそういう話を聞くとなんかそれが目に入るみたいな、まあ、
自分の誕生日の、
そうそう、数字ばっかり目に入るとか、
そう、時計を見ちゃうとかな、
そうそうそうそう、そういうのがあるというのも聞いて、本当、うん、ね、なんで俺ビバン知らなかったんだっていうぐらい、みんなビバン、
はい、
なんかね、そのゲストもじゃあ今すごく大盛り上がりで、うん、あのクライマックスに向かってるビバンの皆さんですみたいな、
そうそうそう、
まだ全然序盤ちょっと待ってくれよという感じでしたけど、うん、まあ、あのとりあえずちょっとね、はい、騙されたと思って1話目から見てみようと思って見てみたら、もう寝れない
よ。
なんかちょっとあれですね、なんか思ってた感じと違ったんですけど、思ってたより、まあ、なんですか、逆に面白かったというか、うん、でちょっとなんですか、内容は違うけど、うん、半沢直樹チックというか、
うん、
まあ、出てるのもね、あの、うん、酒井さん、うんうん、っていうのもあるのかもしれないですけど、このたまにナレーション入ったりとか、うんうん、でこの陰謀じゃないですけど、うんうんうん、ここについてのこの陰謀あったりして、もう誰が何やったのか。でやっぱこれ多分伏線だなとか、なんかやたら、
ちなみになんか伏線感じました、どこに。
ああ、もう見ました、2人とも
全部見た、はい、
マンゴさんも見ました。
見ました。
これ、まあ、まだ見てない人もいるかもしれないですけど、
はい、
まあ、その見てる中で、うん、まあ、それこそ、まあ、誰が犯人なのかとか、まだ4話までしか見てないんですよ、
うん、4話って4作ってこと。
そう、
第4話はどんな話。
ちょうど、何ですか、誤送金の、うん、要はのが、ね、この誰なんだろうみたいな、まあ、あんまりちょっと言い過ぎるのも、ね、あれなんで、誤送金が誰なんだろうのやつから、まあ、何ですか、まあ、ここで言う、まあ、別班と言うんですか。あんまりそうね、言い過ぎるとあれなんですけど、
別班の名を出したらお前目つけられるよな。
ですからね、うん、っていうのが、まあ、なんかこの人がそうだったのみたいなところまで行ったりとか、うん、でやりつつも、なんかちょっとなんか、なんですか、ミッションインポッシブル要素というか、うん、なんかこのハッカーを使ってね、
う
ん、このやったりとか、あんな一番好きよ俺、
う
ん、そうそうそう、でどうなるのかなみたいな、うん、この手に汗握る展開とかも、まあ見ながら、
うん、
今第4話まで見たんですけど、うん、まあなんですか、第4話まで見たけど、まあ、まだここ伏線としてあるんだろうなとか、
うん、
あったりとか、うん、あね、だからこのどうなのか、みんな見たんですかね。
いや、それ見たって、もう最終回してるんだから。
そう
見てるよ。だって、その最終回の一週間前には、なんか、
生放送でね。
生放送で総集編って。
次最終回ですよってね。
ってことで、この、出演者たちが出たトーク番組やってたんですよ。
あ、そうなんですか。
で、このトーク番組の後に、この、ドラマもそのままやってたし。
ああ、でもこのトーク番組に、なんか出てる、出なくなったら、なくなっちゃったみたいなの分かるとか、そんなのない、
そこまではちょっと分からないけど、
うん。
でもチンギスさんがいたじゃないですか。
いや、チンギスさんね。はいはいはい、はい、わかりますよ。
うん。チンギスさんのモノマネはレーザーラモン RG さんがやって
る。もう絶対できるやん。
仕事が早い。
仕事早いな。
って。で、チンギスさんもそのゲストで出てたんだけど、
お
そしたら後ろから、ね、RG が出てきて、そっくりだってよ。
いや、違う。もうだって今考えただけでもそっくりですよ。いや、すごいわ、そこ。
なんか、インスタかツイッターかなんかでやってるみたい。そのチンギスさんのマネ、もう第2話から僕はやってますみたいな。
これは、 は笑うな絶対な、うんうんうん、その見てる方とかだったら特にね、
うんうん、
そうそうっていうのでね、まあその、うん、ありつつまだでも僕の中ではまだ4話なんで、うん、この要はその主人公の、うん、この過去というか、うんうん、もうまだ分かってないですし、
はい、
なぜこの要は二重人格みたいな状態なのか、はいはい、みたいなのも分かってないですし、うんはい、まあちょっとこの辺がねまた明かされたりとか、
うん、
要はまあこれまだ僕全然見てないですよ、はい、だから多分言ってもまあね
まあ想像、ね、
想像の域ですから、うんはい、っていうのでなんかこの神社にお参りみたいなしてるじゃないですか、
はいはいはい、
主人公がその時にチラッとなんか端っこにこの柱の端っこに映る、
は
い、このちっちゃな鳥居じゃないですけど神社ちっちゃな神社みたいなのあるの分かります、
は
い、あんま関係なさそう
だけど、ね、いやなんですかそれが
そうだからこの辺もねちょっと関わってきてるんだろうなと、うん、
やっぱする見るとこが違いますね
ちょっと待って
鋭いですね
マジ見終わって何もなかったら顔真っ赤にしてい
やいやいや
もうあのことぶきのビバントって呼んだぐらい恥ずかしいことになっちゃいますからねまあ、とかまあそれこそ、まあ、なんですか、1話目ぐらいで言うと、
はい、
あの、銀行のところでぶつかった人、
はい、
なんかぶつかって、そこで、なんかその GPS か盗聴器かなんかつけたよ、みたいな。あの、ぶつかった瞬間に俺、あ、この人なんかちょっと怪しいなって、あの、ぶつかり方怪しいなとか、思いましたからね。そう、っていうのもあったりとか。
そのぶつかった人は今回初めて出てるじゃない、ドラマ。
はいはいはい。
ドラムさん。
はい、はい、言いますね。ドラムさん。
歴史の。
はい。
富坂へ。
はい、富坂
へ。いや、そう、いや、詳しいな。
富坂へドラムさんは YouTuber でもあるんですよね。
あ、そうなんですか
?YouTuber でもあって、はいはい、まあ、俳優もやってて、
はい。
で、今回はもう、あの、このオーディションを受けて、
はい。
もう一発で演出家が、あ、こいつがドラムだっていうことで。
あ、なんかめっちゃ、
いや、めっちゃ、
うん、いいですよね。
めちゃくちゃ合ってる。
合ってるよな。
そう。ニコニコしてね。
ニコニコしてるし、なんかね、あの、日本語はわかるけど、うん、聞けるけど喋れないみたいな。ので、なんかあの、なんとかだよね、みたいなの、
うんうんうん、
あれもまた癖になりそうだね。ね演出家のちょっとうまさも出ながら、あの人、まさにドンピシャハマり役。
ドンピシャだよな。
ああいう役を僕に欲しい。うん、あの、あの、顔だけでの演技をさせてほしい。うんうん喋らなくていいんだったら俺も。
いやいやいや。演技舐めてる。ニューさんこいつ演技舐めてますよ。
で、じゃあ、と思ったけど、うん、あの、もう、見て、何ですか、本当にきつそうとか、頼りになるなとか、
うん、
怒ってるのが、あれ、顔だけで、あれすごいですね。
逆に喋った方が、
そう、簡単だなと思って、うん、そうそうそう、たまにちょっと、最初の方は、何ですか、うん、まだドラマに入り込めてない、
はい、
入り込み出したらもう何とも思わないですよ、
うんうん。
入り込めてない時の一番最初の、なんかそのシーンの時には、なんか、もうお前、この、やったのはもう今更言ってもしょうがないだろ、トントンでこの肩とか叩く部分が、普段こんなことするかなとかいう、うん。
最初はね、そうやってなんか上げ足取っちゃうじゃないけど、そうやって目で見てしまうんだよな。
そう。でももう全然、
うん、
そうそう、もう、途中から入り込んだら、ずっとヒヤヒヤしながら、
はい、
ハラハラしながらの展開で、う
ん、気にならなくなるよね今まで気になってた演技の部分が、
そうそうそう演技の部分がね、うん、だからやっぱこれが役者さんの力なんだろうなと、
うん、
あとはもう今4話で、
はい、
なんですか、なんだったらさっきラジオ始まる前も見てたんですよ、
うん、
あと1話を見るかこの、
はい、
見ないかのわかります3時この10分ぐらいで終わったから、うん、4時10分まで見て風呂入ってこっち来たら間に合わない可能性あると、
うん
だから、泣く泣く止めた4話なんですよ。
あ、途中？
そう。あ、いや、4話の最後まで見て、5話に入るかどうか。
はいはい、
今止めたら早いけど、
うんうん、
見終わったら、で、多分止められないから。
一か八か書けなかった。
書けなかった。もう、だって絶対途中で止めるなんて俺にはできない。
バカですね、こいつはね、本当に。
あれ
書けないとそこは。
そこ書けないでほらよかった、
うん。
5話途中で止めれるところありました。
ラジオとビバンだったらやっぱりね。
いやいや、待って。
比重が違うだろう。
いや、だとしたら、あの、急遽お休みもらってましたよ、多分。っていうようなね、ことがありまして、まあ、あの、皆さんがね、おすすめして、まあ、皆さんというかもう、流行りに流行ってる、ビバンをまあ、見てきましたよという、感じでございましたね。さあ、こちら、万代さん来てくれてます。
はい、
はい、こんにちは、ということで。さあ、抹茶さんですね。お三人さん、おやっとさ。今日は、チョメ万代ネタはお休みです、ということで。
ああ、そうですか。
なんか普段ね、あの、なんか、ありがとうさ、もした、なんかね、こんね。
うん、ほんま。仕事的な、なんか、
そう。
義務的なものでやってたんだ。
ね、書いてたでしょ、いつも、当選挙のそうめん食べないのか、とか、はい
は
い。
そうそうそう。一緒に行ってね。
そう、いや、いかんよ、って言って、いつも、いや、また来たな、ちょっと、解読するの長いな、とか思ってたけど、なければないで、やっぱ寂しいです。
寂しい。
うん、抹茶さん、寂しいです。
今日はチョメが、おやっとさ、のね、
おやっとさ、
T シャツを着てますから。
T シャツ着てますので。
うんうん
そう、うん、ぜひぜひね、
カタカナでおやっとさって書いてますね。
そう、からお疲れ様という意味ですので、
はいはい、これは販売してるんですか？
販売しておりますね。
ヤッセンボに行けば、
ヤッセンボでは販売してないです。これはもう鹿児島の、これを作ってる T シャツ屋さんがあるので。
あ、お前じゃなくて、
僕のじゃないですこれは。あ、僕のじゃないですよこれは。
あ、そうなんですか。なんか作ればいいのね。
そう、ね、ちょっと作っちゃおうかなと思って、う
ん
う
ん、作った方がいいんじゃない。
簡単ですよ、カタカナで吹き出しマークつけてやればいいんだろ
と思うですよ。でもこれやると今だからまだいいですけど、うん、これあの今で会長に見つかったちょっとそれね、あのチョメノスケでそれを販売してるのか、それはでどうなんだと。
闇営業で、
闇営業になっちゃいます。
闇営業扱いで。
いやいや、あの
自分のお店なんだからいいじゃん。
ピロンピロン下里なんて自分であの LINE スタンプ作って、うん、売れ行き好調らしいなって言って近づいてきてで、いやいやそんなことないですよって言って、ちなみにどれぐらい売れたんだ、事務所には報告してるかっていうのそう会長に言われて、であの見せたら、あの明細書みたいな、うん、見せたらあの300円しか売れてなくて手元に入ってくの30円ぐらいだと、はい、これでも報告した方がいいですかって言ってたら、じゃあしょうがないこれだけは認めてやるよって、そうやってたみたいなので、う
ん
う
ん、純国札が出てくる
ね。
売れすぎたら
売れすぎたらもうすぐ
ノブレさんが食らったという、
そうそう食らったという純国札がありますからね。闇営業絶対ダメですから。あ、さあ、続きましてがですね、あんつばさんですね、こんばんすいすいということでありがとうございます。さあ、マリエさん、ピンさん、大城さん、生きていたんですね。チョメさん、リエさん、大城さん、こんにちはということで。
いや、先週からいるよ、俺。
そうそうそう。先週多分、マリア・サンピンさんがいなかったのかな。
いるんだけど、いるんだけど、めっちゃ黒い色。
確かに。あの、マングースさん。
黒いから見えないようじゃないのよ。
じゃ、これ、ほんとどうなってるの？
なんか、いや、照明も当たっているはずなんだ
けど。当たってるけど、で、なんだったら、ね、マングースさんの方に結構
眩しいよ、こっちも。
でしょ？ちゃんと当たってるけど、なんか黒いよね。
なんか黒いですね。
俺の白さとマングースさんの黒さ、どうなってますこれ。マングースさん、光吸収してない。ね、あの、ツイキャスでご覧の皆さんはね、わかると思うんですけど。
光ってんな、お前。
いや、めっちゃ光ってるけどな。リエさんよりなんか、なんか女優ライト当たってるような。
白くなってる、
ね。白くなってますけどね。あ、マングさんの場所暗いなって、アンズボさんから来てますね。
うん、いやいや、明るい。めっちゃ眩しいですよ。
明るい。だから、後からマングさんと俺の場所交代してみたい、本当に。果たして、これはマングさんの黒さなのか、
う
ん、
あ、なるほどね。
照明なのかっていうのがね、
ちょっとそれは事務所的に NG。
なんで NG やねん。いや、ないから、事務所にそんな。
NG 的なものがあるんで。
いや、黒さで売ってるんだ。しげるさんと同じ売り方してるわけね。さあさあ、あとはですね、チョメさんは、これギャバン見たのって聞いてますけど、ギャバンじゃない。ギャバンってあの、あれでしょ？なんかあの、戦隊ものヒーローみたいなギャバンは。あったけど、いや、ビバン見たんですよ、僕は。ね。だから、でもまあ、多分ね、俺はまだ、ビバンも、違う意味があるんだろうな、というところまで、そう思ってるんで。
来ましたよ。また考察くん、考察くん来ましたよ。
考察くんはね、結構、今、いろいろ来てますよ。とか、なんか一番最初に、なんかあの、要は敵の、送信した側の社長みたいなのいたじゃないですか。なんでしたっけ、あの方の名前。あの、送金して、その後その人が、いや、返さないよ、もう、この、
ああ、あったね。
そう、取引したからね、
みたいな、はい。ロンゲの。
ロンゲの。あの人の一番最初に映った時に、うん、この、あ、ごめんごめん、この、会社の携帯はこっちに入れてるから、みたいな、うんうんうん。って言った後に、この、はい、充電器にさせたじゃないですか。うん、で、その後またなんか、あの、酒井さんが、うん、いや、でも返してもらわないとこうで、って言って、うんうん、バシャンバシャンってなった後に、はいはいはい、もう一回、この、上に上がった時、携帯、はい、パッて見た時になんかその携帯がついた、はい、あのなんか演出ってここいるのかなと思ったんですよ。
はいはいはいはい、
ってことは何かしら
何かないとおかしいとあそこ
はおかしいんじゃないのかなと思ってたんですけど、はいはいはい、これは
もうそういう部分まで見てると。
そうそう、もうめちゃくちゃ見てますよ。
作り方その、
そう光ってて、だから要は
違う内容とは違うけど、その画角とか絵のあれで、
そう、あの要はこの演出必要ないんじゃないかとか
演出で
そうとか
内容を
ね、
推理してる。
あの、要は、ここの後ろ側にいるこの人たち、何してんのかなとか、
はいはいはい、
そう、とかも見ながら僕は見てますので。
もうね、この外国で撮ってるっていうのがすごいよね。しかも、うん、もう砂漠とか。
そう。で、あと、遊牧民のあの、あれ、なんですか、羊たちですか、
う
んうんうん、羊なのか、ヤギなのか。うんめちゃくちゃ可愛いですね。
ラクダも出てくるし、ね。
ラクダも可愛かった、はいはい。ラクダなんかちょっと気持ち悪いイメージだったけど、うん、あの、ちょっと毛が生えたラクダいいですね。
うんうんうん、うん。
あと馬にも乗ってますから。
そうそうそう。
馬も見ました。はい、馬も。
馬もね、あの、結構演技してるよね。
てか、
馬が演技してるんですか。
馬がさ、うんうん、後ろでうんうん、みんながあの普通になんか喋ってるところで後ろでうんうん、
演技して演技してるな。
やっぱ女優は見るところが違うな、やっぱり。え、それ馬の演技だったんですか。
演技じゃないかな、
あれは。演技なんだ。リエさんの目から見てやっぱあれは演技だったと。
演技じゃないかな。
あーね、いや、ちょっとそこまでは見てない。やっぱ見る場所が違う。
お前は見る場所が違うんだよ。
違う、うんまで見ないといけない。
馬を見ないと、
馬を見ないといけない。
馬が何してるかを。いや、後ろのあれ通った人がどうかなじゃない、後ろの馬を見ないと。いや、
馬は見ないな、あんまりな。いや、見てる人いるんかな、馬。とかね、あとラクダもすごかったですね、この、
う
ん、歩けないようでこう座ったりとかするのとか。あとあんなに普通に乗りこなせるもんなんですね、馬とか。ラクダとか。
あれスタントマンだろ、あれは。
いや、いや、でも、やっぱ乗ってる部分もあるじゃないですか。
うんうんうん、
ちょびっとね。
そう。あんな。
でも、まあ、また、多少はちょっと練習はしたんじゃない？
うん。
慣れるために。
そう。とか、あの、馬ですごいスピードで駆け抜けていくシーンとかあったじゃないですか。
うんうん、
あそこはさすがに、あの、
絶対顔映らない。
そう、顔映さないような、あの、ジョッキースタイルは、うん、あ、竹豊じゃないかな。あそこで竹さんとか、ルメールとか使って、うん、だって一応お金かかってますから、
うん、
顔は映らないけど、うん、いい姿勢で乗らないといけないっていうね、うんうんうん、のがあったりとかで、まあでも本当にあの相当お金かかってるなと思いましたね、うん、あの車で要はちょっと何ですか、あんま言ってもあれですけど、走行車でこのパトカーをバンバンバンバン行くシーンとかも、
うん
うん
はいはい、
こんなに壊すかっていうぐらい
なあ。
そう、
別にいいだろ、見てるこっちは分かるよと。
そう
壊さなくても、
そうそう、もう大体分かるし、うん、同じようなその壊したシーンをとやればいいのに。
それは俺も思った
ね、わざわざ絶対
中にということは、
そう、あそこも
お前
あれ伏線、あれ
伏線回収
か。ちょ、おかしいなと思ったのよ。なんか、パトカーの中からの、
やりすぎ、
そう、パトカーの中からのカメラ、
うん、
こんないらないのに、うん、多分迫力伝えたいのかと思ったけど、うん、確かにあんなにいらないよな。
うんうん、
あそこ誰か乗ってたな、あそこに。とかもね、いろいろちょっと考えながら。
そうそう、もうドローンめちゃくちゃ使ってますよね。
そう。でこあの、何ですか、ドローンの使い方もまた、うん、
すごいよね。
すごいし、やっぱ砂漠ってちょっと怖いね。
うん。
ね、あの、
恐怖覚えた、お前も。
恐怖覚えました。
はい、
あと、あの、二階堂ふみさんですか、
うんうんうん、
演技すごい上手いね。
私もずっとモンゴル語でね。
そう、あ、そう。あ、モンゴル語、俺、あんな、本当に話してるんですかね。
やらなきゃいけないでしょ。
じゃあもう、レイさんも、もし、来たら、依頼来たら、
うん、
もう、西沢学園で喋り続けて。ね、
そうです。一応、アメリカの
あれあれあれ
ドラマ
お
ドラマのなんか撮影沖縄でやるって言って、
ほう、
撮影に参加したことあります。
アメリカのドラマ、
うん、でちょっとアメリカのなんか学園ホラードラマ
って
やつで、
西沢学園
やって、英語のセリフもあったから、その、向こうの俳優たちも来てて、撮影前にそのセリフの指導とか、
むちゃくちゃかっこいいエピソードあるじゃないですか。
やったんだけど、お蔵入りになったんですよ。このドラマが、
なんでなん か,
なんかちょっと予算上の問題みたいで、ちょっとお蔵入りになったんですよ。
せっかく撮ったのに、
撮ったけど、
これがもし
かしたら取り過ぎたんじゃない？
違うよ。
なるほど、うん。ちょっとね、あの、レイさんに払う
ですから、
確かに。
はい、
レイさんに払うのが、
そうそう、
わざわざ、その、
100万、200万じゃそんな。
確かにね。
し
か
も、うちのチャンリエは。
え、英語まで覚えてもらったんですよね。
そうです。英語のセリフだったから、英語。
しかも、英語で喋りながら演技もしてるんですよね。うん、
日本語でもお前、一言、うん、いや、一語、一万ですから。
ですよね。うん、一語一万ですから。
一語喋るの一万。うん、取るんですから。
西沢学園で8万ですか。
8万です。
すごい仕事してますね、はい、ちょっとで、アドリブなんてかましたもん時には、
う
ん、それも数えられて。
そうよ。
あ
で、英語でしょこれが。
あ、英語ですから。
英語になったらまた倍よ、
うん、確かにね。もうだってこのサンキューでもあれでしょ、
うん、
この TH とかで数えるってことでしょ。
サーなのに TH でサーなのに
サーって数えるから。
2で4です。
2で4、はい。ちょっと。これ、リエさんですね、
もうやって、もうやってらんねえでなりますわ。
なるほど。あいつに金使ったせいで。
喋られるたびに。
いや、ちなみに、これ、どれぐらいの規模の大きさだったんですか？この、結構な大きさの映画だったってことですか？
いや、どんななんかシリーズものの、なんかドラマみたいのを作って、で、
ほほ、
でその中の一つとして一応撮ってたんだけど、
はい、
そのだから CIA とかそういうこと、
そういうこと、
あ、いや、そういうのではなかったよ。そういうのではなくて、
はい、
え、CIA とかじゃなくて、いや、もうホラー系のドラマ、なんていうのか、妖怪とか出てくるような、なんかちょっと CG 使って妖怪とか出てくるような感じの。
B 級ってことでいいですか、じゃ
あ。B 級かな、わかんないけど、
うん。まあまあまあ、でも、すごいですね。で、うん、じゃあ出てたらもしかしたらそのまま、行ってた可能性もある。
ハリウッドです。
ハリウッド。はい、クーだな。でも俺らハリウッド女優と一緒にラジオやってるって言いふらしてもいいんですかね。
はい。
いいんですよね。
はい。
ね、という感じでね。まあ、他にもあ、ちなみにですけど、アンツバさんはですね、まあ僕が今こうやってずっと見てて、ずっと見たいのがわかるということで、アメリカのドラマ、ラストシップを我慢できず、夜中3時まで見てしまったからね、ということで。これね、だから、夜中に。
わかる？ラストシップは。
ラストシップわかんないです。
わかんない。
え、ラスト、
わかんないわかんないです。
わかんない。あ、びっくりした。はい、また有名なやつかと思って。また知らないのかと思って。さあ、という感じでですね。あとは、あ、もう、とりあえず普通に見なよっていう意見が多いですね。
そのまあ、伏線をいちいち、まあ、気にしてたら、ね、仕方ないから、もう、ね、一番もう、最終話で、おーって思うこといっぱいあるから、もうそこまで楽しみに待ってて普通に見たらいいんじゃないですか。
ねえ、こんな自分が考えたからのやつが出てきたからって、はいはい、分かってましたよ。そういう目線で見たらね、それはもう、作ってる側も。
でもですよ。
はい。
でも、こんだけね、考察してるやつが、うん、はい、騙された時の快感ですよ。
騙されたいんだ。
そう、騙されたい、本当に。
あ、なるほど。
で、やっぱね、もうね、今はね、ちょっと、この、なんですか、この、このねじれたというか、この、ひねくれてきた。
はい。
ので、うん、はいはい、もう、こいつを匂わせてるなと。
ああ、はなるほど。
じゃあ、
言うことはっていう。
じゃあそう、逆に、もうこいつじゃないよね、みたいな。
ああ、はい。
でも、怪しい奴がいるんですよ。うん、怪しい動きしてる奴が。
はいはいはい。
で、あ、もうこいつだと思わせたい。はい、と見せかけて、こいつに仕立て上げようと、この黒幕っぽい風にしてよう、まで呼んで、うん、あ、ってことはこいつだなと。
うん、
この三人目の何も今そんなに、この頭の中になかったこいつが多分、はい、犯人だなっていう時に、一番最初の怪しかったやつがそのままだったとき、
はいはい、
逆に騙されたって
な。
なんか、おう、ストレートに来るんかみたいな。で、そういうときにちょっと舐めちゃうんですよ。あ、この監督は、あんまりこういうのできないタイプか、と思ったら、後々、
はい、
実はみたいな、
はいはい、
やってこられるととかいう、そういうのも楽しみがあるんで。
うんうん、
あ、だから勘ぐりたいんだ。
そう、勘ぐりたいというのはね。
そのね。
そう。
上回ってほしいってい
う
か、その、
うん、
そう。かき乱してほしい。
ひっくり返してほしいな、ね。
そうそうそう。大どんでん返しが欲しいな、みたいなのもあって。うん、まあでも、今聞いた限りでは皆さんも、なんか、一応、ワンシーズン、この、一シーズン目は納得した感じで終わったよ、みたいな感じなので。
うんうんうん、
ただまだ、その、二宮とかが、まだちょっとしか出てきてないんですよ。
ほうほうほう。
だから。
まあ、後からどんどん出てきても、どういうことか分かってくるんで。
あ、待て。匂わすね。ね、どういう役割か分かってくるんですね。
うん。
ちょっと楽しみにしておきますね。さあ、ということでね、まあ、皆さんね、また、おすすめのなんか映画とか、
うん、
まあ、今ドラマとか、
うん、
で、まあ、あと海外ドラマもね、今ちょっと僕も、それこそウォーキングデッド、うん、めちゃくちゃ面白かったよっていうのを聞いてたんですけど、
うん、
最近ウォーキングデッドを最後まで見たよって人がいたんですよ。
うん、
そしたら、めちゃくちゃワン、ツー、まあ、スリーぐらいまで面白かったのに、フォーからが、
うん、
っていう人もいて、
あ、
なるほど、ちょっとそういうのも聞けてよかったなというのもあります。あ、そうなんですね。うん、あ、ターミネーターもね、うん、なんか言われてますからね。さあ、ということで、まあ、皆様ね、そういうものありましたら、メールツイキャスでお待ちしております。
はい、メールアドレス、origin@fmnaha.jp、すべて小文字で、origin@fmnaha.jp です。それでは、CM です。
君の考えたメニューがお店に並ぶ子供飯グランプリ、18歳までを対象にあなたが食べたい子供飯メニューを大募集。グランプリに輝けばタウンプラザ金秀で商品化&ニンテンドースイッチをプレゼント。9月20日必着。詳しくは子供飯グランプリで検索。
どうも、鉄筋ビビンバです。9月23日土曜日、オリジンお笑いライブ、起承転結。国際通り、テンブスホール4階、18時半会場、19時開演。中高生一般2000円、小学生1000円、未就学児膝上無料。配信もやってます。
まただけ。
どうした？
日本語で喋らないと。
すっごい日本語だった。
前髪おかしいよ。
なんてこと言うお前。
ネイル変えた？
やってねえって。もともとお前ラジオで伝わらんボケすんなよ。 四つ葉のクローバー拾った。
ワオファンシー
ハピネス。
はい、9月20日水曜日17時25分を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしておりますということで、ですね、こちらリナママさんからですね、こんにちは、はい、2週間くらい前からずっとお腹痛いので、うん、午後から病院行って点滴して、薬処方してもらい、さっき帰宅しましたということで、
大丈夫なの、落ち着いたのかな、
くらい前から、まあ、ずっとお腹痛くて、
あ、2週間入院してたんじゃない
じゃなくて、まあ、2週間くらい前からずっとお腹が痛くて、うん、午後から病院行って点滴して薬処方してもらいましたということで、
大丈夫なの、
この2週間もよく我慢したよね。
ねえ、でもちょっと我慢しません、なんか治るのかなっていうのもあったりします
ね。いや、まあ、痛さによるだろう。
どうします、まあ我慢できるけどちょっと痛いぐらい、ちょっとっていうか、ちょっとってでも結構我慢できないよ。
いや、俺そんな痛くならんから、俺病院かすぐ、そしたら。
でもこの2週間の間はなんか何かビオフェルミンとか
生活とかはやったのかな、
やったのかな。そうでもしないと痛いのは我慢できないんじゃない。
確かにね。これね、どうなんですかね。いや、ちょっと心配ですけど、
まあ、痛み止めでごまかしやったけど2週間続いたから行ったとこなのかな、
ねね、の可能性もあるね、うんうんうん、いや怖いな、ちょっとお気をつけくださいませ。さあさあさあさあ、こちらですね、万代さんから、メールが来ております。りえ、うん、さん、チョメノスケさん、マングースさん、こんばんは。ラジオネーム万代です。
はい、
はい、先日 Facebook の動画をザッピングしていたら、とある映画の一部分を切り取った動画が上がっていて、うん、その映画のタイトルがフライングハイ。うん、主人公はトラウマを抱えて退役した空軍のパイロット、うん、CA として働いている彼女に振られ、うん、よりを戻してほしいと彼女の乗る飛行機に乗ったら、うん、パイロット全員を含む集団食中毒が発生。
あら、まあ、
まさかの食中毒。乗客の運命は主人公に委ねられた、そんな内容の映画。まあ、だからパイロットも含めて集団食中毒になったから、多分運転する人がいなくなったのかな。
うん、あ、
で、まあ、元そう空軍パイロットだったから、う
ん、そいつは大丈夫だったのかな。
ね、多分食べなかったんじゃないですか。うん、ただまあだからトラウマを抱えていますから、うん、だから果たしてこの運転できるのかみたいな。
うん、あと彼女には振られてますから、
うん、そうですね。
怪しいよ。
確かにね。
一番怪しい。
確かに。一番運転させたらいけない。もうどうにでもなっていいタイプの主人公ではありそうですけども。まあ、続きが気になり、ツタヤでレンタルし、一気見しましたと。うん、まあ、要は、一部分を切り取った動画が上がってたので、うん、ということだったので。で、結果ですね。
はい。
大笑いしながら視聴していましたということで。
あ、
じゃあ、ちょっと笑う系のやつなんですかね。皆さんは最近昔やってた映画でどんなの見ましたか？それでは放送頑張ってくださいとのことなんですけども、最近見た、まあ、昔やってた映画みたいなのありますか？ということで。
映画見ます？最近。
昔やってた映画は、ちょっと最近は見てない。
映画をそもそも見ないですね。
うん、ああ、でも、最近、また見返したわけではないけど、ちょっと前見返してて、やっぱりこれ面白いなというか、
聞きたい。
このバラエティーなんですか、僕大どんでん返し系とかミステリーとか結構好きなんですけど、はい、これだけはなんですか、もう感動系でもなく、うん、でも感動系でもあるんですけど、なんかあれなんですけど、うん、ジャマイカ初のボブスレイチームの、わかります？ジャマイカ初のボブスレイチームとか言って、うん、要はジャマイカの選手がボブスレイって氷のところを一人でとか二人でシューって滑るやつあるじゃないですか、あれの大会に出るみたいな。
なんか一時期有名だったよな。
めちゃくちゃ有名で、うん、結構やってた、金曜ロードショーでもやったりとか、やってたんですけど、うん、有名でしたよね、はい。なんか多分見たことはあると思うんですけど、内容そんなに覚えてないと思うんですけど、はい、まあ要は、ジャマイカだから雪すら見たことない。
うん、
この選手たちが、うん、その、ちょっとボブスレーの方、この練習しつつ、うん、でも最初は 何かもわからないし、うん、速さも怖いしとか、うんっていうのもあったりで、試合当日になってアクシデントがあったりって、結構このベタな展開ではあるんですけど、はい、これがね、
本当の話、
これね、確か本当にあった話だったような気がするんですけど、うん、この映画ね、何回見ても面白い。
へ
なんか、 何ですか、ホームアローンあるじゃないですか、うん、あれと同じぐらい何回見ても面白い。
じゃあ面白いな。
ホームアローンも何回見ても面白いじゃないですか。
面白いな。
あんな面白い映画あると思うぐらいなんですけど、ちょっと多分これ、万代さんとかあたり多分、クールランニングという映画なんですけど、わかります？
な、聞いたことあるけど、ちゃんと見たことはないかな。
そうそう、冬季オリンピックに出る話ね、ということでね。
ちょっと質問とは変わるけど、俺そういう本当にあった話。
はい。
が大好きなのよ。
ああ、なるほど。
はい。
ちょっとは、脚色、うん、映画だからしてるかもしれないけど、まあ、これは事実に基づいた、
う
ん、
そう。そう。
お話ですと。
それを書かれると、もう、見ちゃうね。
ああ、これ、なんか競馬でもあったんですよね。なんかブラッド・ピットがやってた、なんか競馬のやつで、
う
ん、要は、走らなくなった馬みたいなのが、う
ん、
そう、で、安くで買ったみたいな馬と一緒に、この、すごく勝ち上がっていくみたいな、
うん、
こういうのも感動するけど、うん、なんか実話でこういうのって結構いいですよね。
はい、
なんか本当にあったよみたいな。うん、っていうので、ちょっとクールランニング、おすすめなんですけど、うんはい、どうですお二人はなんか。
俺のおすすめは、
はいはい、
アンビリーバボーですね。
アンビリーバボ
ー。あれ、事実のことを言ってるんだ、
ああ、なるほど。アンビリーバボーの、うん、要は、事件簿とかね。
はいはい。
だから、
アンビリーバブルな展開が本当に起こるから。
でも、あれ、本当すごいよね。
うん、
で、要は、昔あった事件で、気になってたな、みたいなのが、
はいはいはい、
のその後とかも書いてくれる。
うんうん、
要は、なんか、犯人が捕まりましたまでは、要は、大きなニュースとしてやったりするじゃないですか。
うん、
その、犯人のその後とかまで、追っていったりするから、
うん、
確か、アンビリーバブルは面白いけど、
面白い、
でも僕は昔のアンビリーバブルの方が良かったんですよ。
あ、
地球創世記みたいな、わ、
うん、
かります、アンビリーバブル地球創世記みたいなので、所さんが出てたりして、太陽はどうやってできたかとか、太陽がどうやってできたかとか、うん、なんかそういうのがあったりとか、うん、なぜサンタクロースはそういう都市伝説ができたのかみたいなの、
お前そんな好きだからな、
そうやってたんで、あの時のアンビリバボー面白かったんだけどなっていう、うん、どうですリエさんは、なんか、まあ、特にジャンルこういうのよく見ますよとかでも大丈夫です。
ジャンルこういうの見ますよ。うーん、
リエさんどんな映画見るんですか。
もうだから前言ってたけど、なんかもう今は旦那さんが見るのを隣で見てるみたいな、だからアクションとかを今見てるみたいな、ね、
そう、でもまあ元々どういうのが好きで、
そうそう、ね、リエさんはどうなるか見たいのかな、
ね、
自分はファンタジーとか、
ああこいつですじゃん、
はい、ゴールデンファンタジーのファンタジー担当ですので、あ違う、ゴールデン担当で、こっちはファンタジー担当ですので、
元コンビ名、ね、
コンビ名、僕らのコンビ名、はい、ゴールデン担当とファンタジー担当で、僕はもうファンタジーのネタがしたくて、
はい、
もうファンタジー担当で、ちなみにファンタジーで言うとどんなのですか、うん、ファンタジーでもいろんな種類あるじゃないですか、
はい、
まあ、例えばスパイダーマン系の本当に実際いそうなファンタジー、
あれもファンタジーなんだ、
まあ、一応ちょっとファンタジー、
そ
うそう SF チックという意味ではファンタジーで、うんうん、なのか、まあ、本当にもうそんなこと現実ではありえないような魔法
使いみたいな、
使い対決みたいな、
不思議の国のアリスとか、
うん、
最高ですね、もう不思議の国のアリス一番好きです
おうファンタジー、
おうファンタジーどうですか、
具体的に言われるとちょっと名前が出てこないけど、
出てこんのかい、
いや
出てこんのかい、
おい
ET ってファンタジー、
ファンタジー、ファンタジー、
ファンタジ ー,
ファンタジー、
はい、
いいじゃないですか、 ET 好きなんですか、
はいはい、はい、
いや意外だなリエさん、 ET あ ET あ、
うんうん、
と
友達
え、どこ、どういう感動する部分が良かったとか、
感動する部分が良かった。
スタンドバイミーとかは？
あ、スタンドバイミーも、うん。
まだあの年代の映画が好きそうだな。このファンタジーというよりは、
うんうん、
なんかね、あ、うん、あの時代のちょっと今で言うエモいというか。
羊たちの沈黙とかね。
もう、やばいやつや。サイコパスや、森江さん見ながら。レスター博士みたいな。の、ね、そういうのを見てたりとか。うん、どんなのかな、タイタニックとかも見そうですけどね。
あ、タイタニックも映画
館で。なんか、ああいう感じが好きです、うん。タイタニックもどうですか、
うん、あんまですね、僕は。
一応でもあれ、一応事実というか、
うん、
まあちょっと脚色すごいけど、
うん、
まあね、元
々。あんまでしたね。
あんまだったんだ。
う
ん、
まあ、リエさんで言ったら、セブンとか。
あ、いやいや、ちょ、やばいやつだからあれ、もうトラウマ級のあれ、終わり方だから。
あの頃のやばいやつ。
うん。ブラピーね、出ててかっこいいなと思って、うん、俺ブラピーが出る映画絶対見ようと思って見て、
うんうん、
見なきゃよかったと思った一番の映画セブンだけは胸クソ映画ですけど、いや、でもこのままだったらリエさん胸クソ映画大好き人間になっちゃいますけど ね、っていうのもありましたけど、さあ、はい、ちなみに万代さんからですね、チョメノスケさん、木下半太さんの、うん、悪夢のエレベーターって小説、うん、すごい騙されるので読んでみてください、どんでん返しがものすごいですということで、うーん、これね、だから
こいつエレベーター恐怖症なんですよ。
あ、そうなの。
あ、ダメですねこれ。
あら、もう想像して大変なことになるんじゃない。そう
です、高所もダメですし、うん、弊社もダメなんで、
な
んか怖くない。
多分見るのは想像しても大丈夫と思うんですけど、それを見てしまった後にエレベーター
とか乗ったりするのはダメですね、もう。とか悪夢のエレベーターってもし言ってて、うん、こう閉じ込められる話だったら途中で息苦しくなってくるんで、うん、
ああ、じゃあこの何ディズニーとか行ったじゃ
ん。あ、ダメです、乗り物
とかは乗れるの。
いや、乗れないです僕も
あ、ジェットコースターも恐怖症です。
恐怖症です。じゃあマングーさんもジェットコースターダメです、
はい、あ、このね、乗り物でも、こういうジェットコースター系のとか、こうそういう乗り物でも建物の中で乗るのもあるじゃない。
はいはいはい、
建物の中で乗って、こう実際とっても動いてるわけじゃないけど、その場で動いてるだけだけど、この映像が映し出されて、はい、その映像で前に進んだりとか
高いところに行ったりとか、
それは まだ大丈夫なんですけど、
でもあれもある意味閉所じゃない。
まあ閉所、まあ、いやでも閉所って言ってもまだ これぐらいの空間あったりするじゃないですか。
ああ、うん、
いやもうなんかこの閉じ込められてる感じがするのがダメなんです。
で、
洞窟探検隊の人たちの動画とか見れないです。
俺も
見れないですよね、はい。そう、だからこういうのダメなんですけど、うん、で、これちょっと、もうごめんなさいね、これまた話ちょっとそれちゃうんですけど、うん、これすごく言いたかったのが、この話をしたときに、うん、じゃあ、100万円あげるから、うん、バンジー飛びますかみたいな、うん、って言うじゃないですか。うん、僕はこういうときはもう、たとえ1億円って言おうが、うん、絶対飛ばないって言うんですよ。
うんうん、
で、なんでかって言ったら、うん、こうやって、じゃあ1億円だったら飛ぶかもな、みたいな。うん、じゃあそれぐらいの高所恐怖症なんじゃ、みたいな。
うん、
いやいや、実際1億円もらえるんだったら、うん、もしかしたらその場になってね、
うん、
もう確定、口座に振り込んだ後に飛ぶんだったら、はい、まだ飛ぶ可能性はありますよ。いや、そんな、今勝ちたいがための、手元にない100万円のために、
はい、
その、飛びますかって言われて、はい、いや、100万円あったら飛ぶかな、って言って、うん、ほら、100万円ぐらいで飛ぶんだったら、
大丈夫だよ、みたいな。
そう、大丈夫だよって。
考え方がひねくれてる
な。でも嫌じゃないですか、その、はい、要はマウント取りたいがための、マングさんスカイダイビング絶対 NG じゃないですか、
はい、
だから僕もマングさんもダメなんですよ、うん、で芸人だったらやっぱこういう話してると、うん、じゃあ1億円積まれたら、うん、飛びますかみたいな。
いや飛ぶやん。
飛ぶでしょ、
うん、
飛ぶけどこの時の1億円出したら飛びますかって、この会話のための1億円じゃん。
いや
じゃあこれで、じゃあこれで、いや飛ぶよって言ったら、
うんうん、
あ、じゃあ飛んでもらいましょうみたいな、
うん、
それがいいってこと。
あ、そうそうそう。で結果1億円もらえずに飛ばされそうというか。なんかわかります、パラセーリングみたいなのあるじゃないですか、あの、はい、船の後ろにつけて飛ぶやつ、うん、あれ実際に飛ばされそうじゃないですか、はい、可能性あるじゃないですか、やってる友達もいるし、沖縄だったら、うん、だからこの間だって1億円もらったらスカイダイビング飛ぶって言ってたじゃんみたいな、うんうん、そのつもりでパラセーリング乗りなよみたいな、うんうん、ね、楽しいから一回乗ってみたら楽しいから、うん、はい、ね、1億円あったら飛ぶんだからっていう人が出てきそうだから、う
ん、なんかそれ、その考え方。
いや、
なんかそれ。
俺はもうこれで何回も騙されてきたから。
騙されたんだ、
そう。いや、なんていうの、ジェットコースターね、うん、乗らないって言ってるのに、うん、1回乗ってみたら楽しいと。
うん、
で、その、要は、いやいや、100万で飛んだと思って、
はい、
ね、できるんだったらこれも乗れるよと。
うん、
100万円用意しそうにもないやつが。
ないやつがね、いや、ないだろうし。
テレビ側がさ、うん、じゃ100万円積みますんでって言ったらどうすんの、うん、
まあ、バンジーは飛ぶ。バンジーは飛ぶ。いける。スカイダイビングは飛ばない。
はいはい、
これは本当に。これは本当の、本当に。1億とかだったら。
200は200。
飛ばない。あ、でも、振り込まれたらわからない。振り込まれたらわから
ない
けど、ま
あ。あっという間に使うんじゃない、その金額は。
そうだよね。じゃあ飛ばないよ、もう。なんか、結果ね。
でも、スカイダイビングは私はやりましたよ。飛びましたよ。
いくら1億円もらって
る。じゃあ、普通にオーストラリアで。
もらった方がいいって、それ、リエさん。
普通に楽しかったよ。
高さかける3万でいけるんですから。
そうですよ、リエさんは。うん、じゃあ3000メートルから飛んでるってことは9000万。
9000万。
うん、飛んだ。
もらった方がいいですって、リエさん。うん、っていうようなね、感じで、ちょっともう絶対 NG なので、うん、ちょっとここだけは、お願いしますということで、まあ、ごめんなさい、ちょっと悪夢のエレベーター、チェックしたいなと思いますね。さあ、あとはですね、あと、FEC さんのドキュメンタリー映画、ファニーズ、うん、見てきました。うん、泣けたし、面白かったですということで。
そうそう、まだ見てないんですけれども、みんな、ね、みんな絶賛してますよね。
ね、
うん、
で、やっぱ FEC さんがファニーズで当てたので、
うんうん、
オリジンはマングースで。マングースで、ちょっと、
マグース。
マングースで、ちょっと、当てて、一発当ててほしいなという。
一発当ててほしいな。
ね。いや、でも、マングさんはね、もともと、 演技担当なんで、リクエストの。僕らはなんか、このやっぱ大阪いるときはやっぱ売れて天下取ろうと言ってるときには、もうマングスさんは、なんですか、芝居に引っ張りだこだろうなというイメージで動いてましたから、全然声かかってなかったけど、
おかしいな。
おかしかったよな。
マングス、歴史あるかな映画にそのことの歴史あるかな、
泣いて笑える歴史あるかな。いや、
泣きっぱなしの多分映画になりますよ。俺に撮らせてほしい、それだったらもう。大変なんですから、マンゴーさんもね。さあ、ということでね。あとは、アメリカドラマで、フレンズおすすめですということで。
そうですね。これはもう長いことやってましたよね。
あ、そうなんですね。うんうん、フレンズ。あ、ちょっとわかんないな、はい。
アメリカドラマ。
アメリカンドラマ。
ああ、ちょっとわかんないな、
う
ん。
長いことやってましたよね。
あとは、トランスポーターがドラマ化してますよね。うん、著名のスケにおすすめのドラマは、大草原の小さな家。
ああ。
これもちょっと見てみましょうね、
はい、
面白そう、
はい、
さあという感じでですね、うん、皆さん、あ、飛んで埼玉も面白かったよと、
あ
で、あとは冷たい熱帯魚とか、うん、吉田さん、はいはいはい、元気でなーつってこんにちは、
うん、
みたいな、うん、来てますね。
何
ちょっとどっちか分かんないけど
作品名なのか
作品名なのか吉田さんにそうやったのか分かんないですけど、まあという感じで、まあ、皆さんねちょっと楽しそうなねやつをおすすめしてくれてますね、
はい、
さあということで、あとは劇場内の予告でタッコさんが今度映画に出る、
うん、
出るのやってたなということで、
あ、そう、コザママっていうね、コザを舞台にしてこの主婦になった人たちがもともと高校生ぐらいの時にバンド組んでたんだけど、
あ、本当にあった話ですか。
そうそうそう、うん、本当にあった話ではない。
ちゃうんかい。
いや、ちゃうんかい。まあでも、
まあ、まあ、主婦になって、まあ、ちょっと再結成する、あ、ふとこ、したことのきっかけで再結成するっていうことで。
ちょっと、俺らと、
タカちゃんも、ね、出てますよね。
俺らのラジオ卒業したら、みんな羽ばたいていくのかな、ね、おかしいですね、ちょっとね。さあ、という感じでね、たくさんのね、皆さんからもおすすめ来てて、うん、抹茶さんから、ちょっとここで言えないような映画、これおすすめですよっていうのも来てましたので、これは CM 中に紹介したいと、お二人にはね、紹介したいと思いますので、
そうですか。
はい、よろしくお願いいたします。さあ、では、大喜利のコーナー行きましょう。本日の大喜利のお題、こんなオセロは嫌だ。どんなの？こちらでございます。オセロね。もうめちゃくちゃ有名なゲームですので、うん、こちらの方ツイキャスメールで募集しております。
はい、メールアドレス origin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp です。それでは CM です。
君の考えたメニューがお店に並ぶ子供飯グランプリ。18歳までを対象にあなたが食べたい子供飯メニューを大募集。グランプリに輝けばタウンプラザ兼秀で商品化&ニンテンドースイッチをプレゼント。9月20日必着。詳しくは子供飯グランプリで検索。
15年ぶりの開催、オリジン新人発掘オーディション。
なんかそれ。
参加資格は29歳までの事務所に所属していないお笑い芸人の活動に興味のある方。
これ誰が喋ってるわ。
ネタの内容はピン、コント、漫才などジャンルを問わず面白いネタ。
どういうつもりか。
優勝特典は賞金5万円プラス焼肉スダクお食事券プラスラジオお笑いライブ出演券。
なんか前髪おかしくない。
本選は11月25日土曜日。みんなたくさんの応募待ってます。
誰が出るか。
お前うるさいな。おい、素敵なコンテストだから
僕たちは唐揚げポニーテールで出ます。
もう出ようとしてるやんけ。お前
お前
うるさいよお前な。
9月20日水曜日、17時44分を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。それではコーナー行きましょう。大喜利クエスト DX。
よきのめヒッポ
ッ。
はい、ということで、はい、こちらのコーナーですね。本日リスナーさんの中から大喜利で一番面白い人を決めようというコーナーでございます。本日のお題、こんなオセロは嫌だ、どんなの、こちらでございます。結構ね、 単純なお題ですので、どんどんいきたいと思います、はい、それではまずはですねこちら、ツイッターの方からいきたいと思います、まずはツイッターネーム柴博さんです、はい、X ですね、うん、はい、こんなオセロは嫌だどんなの黒の裏は赤ということでまあシンプルにねなんかちょっと違和感あるよねさあで、一方的な展開になるとなぜか数枚の裏表が逆になるということで、うん、まあ、ちょっと忖度しそうなね、うん、でもあれ数枚のさやつが裏表になるだけで盤面全く違ってきますから、うんうん、ちょっとこれ困りますねさあ、あとは試合が、白昼してくると、盤面が一気に崩壊するということでまあこれはもうなんかお兄ちゃんと弟がやってて弟が勝ちそうになった時にお兄ちゃんがバーンってやるような崩壊するようなやつですね、うん、よくあるあるです。さあ続きまして万代さんいきたいと思います。こんなオセロは嫌だどんなの。瞬間接着剤が貼られてて裏返せないということで一発目打ったらもうそこ確定ですので
挟んでるのに
挟んでるのに裏返らないほぼ同点にしかなんないけどねこれね裏返らないから、続きましてがですね、裏返したら罰ゲームが書かれていて、うん、裏返した枚数分の罰を受けるということで、
あ、これなんかいいんじゃないこれ。
いいけど嫌だな、うんうん。なんかちょっと企画でやっても。
企画いいんじゃない。
で、このどれがあのなんていうんですか、裏罰ゲームが書いてあるかわからない、うんうん。ただなんか十まあ、5個ぐらいは書いてるよって言って、うん、やっても面白そうですね、うんうん。
ご褒美と混ぜてな。
そうご褒美あいいですね。ご褒美も混ぜながら、うん、やってあこれ面白そう万代さんちょっとちょっと。イントマヤの YouTube でもしやったらよろしくお願いしますさあ、続きまして、オセロしようぜというとオセロじゃないリバーシだろと不毛な言い争いが起こるということでね、オセロとリバーシね
リバーシって言うんだよな。
リバーシ
リバーシ
そうリバーシって言うんですけどこれオセロとリバーシって実はちょっと違うんですよ、うん、オセロっていうのは左上と右下が黒、うん、で右上と左下が白、うん、で真ん中の4つから始める、うん、なんですけどリバーシはこの最初の4つのマスあるじゃないですか、うん、ここのどこに最初に置いてもいいんですよ。最初は何もない状態から始まるんですよ。
2個置いていいんだ。
そうだから何もない状態から要は横向きに黒黒白白ってなる場合もある、うん、とか、なんかルールが単純なんかパスをしたらいけないとか、うん、パスをする場面になったらリバーシのはもう負けとか、うん、なんかローカルルールがあったんですけどなんか要はオセロって商標登録されてるじゃないですか、はあ、でこれを使えなかったから、うん、アプリの人たちがリバーシって言って、うん、オセロを出したと、うん、そしたらその商標権がかかんないからみたいな、うん、っていうなんか裏があったよみたいなね、うん、すいませんちょっとオセロ好き
だけにオセロだけに裏が
裏があったありがとうございますさあさあさあということでマンデーさんありがとうございます。さあ続きまして、抹茶さんいきたいと思います、うん、こんなオセロは嫌だどんなの。黒い方が占い師に洗脳されているということでそっちのオセロじゃないのよいやあったけど、ね、まあまあ本当のオセロの、ね、黒い方が、ね、洗脳されても嫌ですけどいやいいですねこれ、続きまして実は駒の重さが1個10キロということでこれをひっくり返せないともう負けですから、 だから後半もこのひっくり返すのが難儀になってくるみたいなね自分の駒が少なくなるとそれに合わせて肌の色が変わっていくということで、うんうん、ね、マングさんが黒選んで白だったのにどんどん黒が多くなってくると俺も黒くなってくるみたいな、うん、これも嫌ですね。さあ、続きましてですね、こちらメールの方から紹介したいと思います、はい、こちらつとむさんいきたいと思います、はい、こんなオセロは嫌だどんなの。挟んだけどじゃんけんで勝たないとひっくり返しができないということでもうこれオセロの力関係ないです。
じゃんけんの力です。
そうそうじゃんけんの力でもまああれだよね、端と端を取った時のじゃんけんって大事だよね。一個とかだったら別にじゃんけん負けてもいいけど、うん、この端と端の時じゃんけん負けたらもう最悪、はい、っていうのもあったりとかで大逆転もありそうなね、やつです。さあありがとうございます。続きましてがですね、こちらもうちょっと最近勝ち気味のラジオネーム、うん、カーボンギアです。
ボンギアさん、
はい、こんにちはリエスンマングマングさん、うわこれ最終回ネタバレ、最終回は陰謀と UFO 出てくるよケイスケさんということでいやネタバレだこれ陰謀と UFO 出てくるんかい。
回収しちゃった
クソ映画やないか。そしたらもう
回収しちゃったか。
いやどこを回収した、まだ伏線ないけど陰謀と UFO の、うん、いやいいですね。さあということでこんなオセロは嫌だどんなの。突然黄色いコマが出てきたということで黒と白でやってたのに何これアタックチャンスみたいになってるけど
誰の
誰の何これっつって、続きまして1個だけ 桂馬って書いてあるということで変な進み方しそうですね。さあ、続きましてがですね、ずっと見つめていたらダルメシアンが買いたくなったということで、いやいい、ね、そいつ次第でしょ。ほんで、これもいいですね。負けが決まってチャブ台返しでぶちまけようとしたら、マグネットでしっかり貼り付いていたということで、さっきのね、大どんでん返しの大どんでん返し。そう。くるくるくる、あれ全部貼り付いてたみたいな。いいですね。続きましてがですね、お腹が空いたら食べれるということで、いやいや、結構大事な部分にあったやつ食べ出したら嫌ですけどね、真ん中にルーレットが付いているとか、あとこれいいですね。一回だけ、ゲーム版をぐるって回せるということで、大逆転がありますから。
どうなんだよ。別に白と黒変わらないんだから。
そう、変わらないからな。だから白と黒が入れ替わるのかな。さあ、ありがとうございます。さあ、それではですね、続きまして、ツイキャスの方から何個か紹介したいと思います。
はい。
こちらですね。あ、いいですね。円楽さん行きたいと思います。こんなオセロは嫌だ。どんなの？ 2×2 マス。ということで、もう、もう、決着つかないやつですね。うん、2マスずつしかないみたいな。うん、さあ、続きましてか、マンレイさん行きたいと思います。こんなオセロは嫌だ。どんなの？コマがローションでぬるぬるということで、めちゃくちゃ時間かかったりとか、うん、あれ今裏返したっけ？どうだっけ？みたいな。これも嫌ですね。これも抹茶さんこれいいですね。こんなオセロは嫌だ。どんなの？コマの角が鋭利な刃物になっているということで、うん、ね、油断した時に切りそうですね。
ね、
これ片付けるときとね、あと、うん、これも嫌ですね。さあ、マンレイさん行きたいと思います。
はい、
こんなオセロは嫌だ。どんなの？負けたら、蝶野正義からビンタということで。
怖い。
いや、嫌だな、これ。
嫌だな。
途中手震えてますね。負けがほぼ確定の時に。もう嫌ですね。これいいですね。円楽さん行きたいと思います。うん、こんなオセロは嫌だ。どんなの？黒が松崎しげる。白が、小中ペールワンのコスプレを強要されるということで。いやいや、松崎しげるはまたいいわけよ。
負けじゃないんだよ。やるときになんだ。
そうそうそう。もうやるときだから。
もう松崎さんで。そう、
松崎しげるで。いや、松崎しげるはいいけど、小中ペールワンが嫌だな。誰かあんま分かんないしな、っていうのが嫌ですね。続きましてがですね。アンツバさん行きたいと思います。うん、これ一番嫌だな。こんなオセロは嫌だ。どんなの？バンジージャンプして石を置くということで。
一回。
下に行くたんびに、うん。で、どこがどうとか分かんないから、うん、もうとりあえず置いたもん勝ちですよね。
置けないから、
そう、置けないから。
なかなか。
そう、ギリギリですからね。さあ、続きましてが、これにしようかな。沖縄大好きさん行きたいと思います。こんなオセロは嫌だ。どんなの？白黒はっきりしないということで。いやー、白黒はっきりしないし、本当にどっちもさ、うん、どっちもネズミ色っぽかったさ、どっちだっけ？
グレーか。
そう、俺置いたよね、しても。これ嫌ですね。うん、じゃあ、ラスト二つぐらい行きましょう。円楽さん行きましょう。こんなオセロは嫌だ。どんなの？ジュマンジみたいに、盤の中に取り込まれるが、うんうん、周りで石がひっくり返るだけで何にも面白くないということで、ね、ジュマンジの良さが全然ないということで、さあ、じゃあ、ラスト行きたいと思います。どれにしようかな。これにしようかな。あ、アンツマさん行きたいと思います。こんなオセロは嫌だ。どんなの？チャンスカードで藤井聡太を使えるということで。
いや、強いのかな。
強そうだな、でもな。結構強そうですけど。さあ、というわけで以上でございます。マングースさん、本日の MVP よろしくお願いいたします。
は
い
は
い、
もう僕の中では決まってます。
はい。
黒い方が、占い師に洗脳されて
る。これ、抹茶さんですかね。こんなオセロは嫌だ、うん。黒い方が占い師に洗脳されているということで。まあね、オセロの黒い方ですからね。ね、あ、ね、別に芸人とかそんなの言ってないですからね。
どうかわからない。
わからないですけど、うん、嫌でしたね、本当にね。すごくテレビ出たのにもったいないということで。う
ん、でも、まあ、最近出てきてますよ
ね。そう、まだ出てきてますからね。ね、いや、まあ、
別の話ですからね。
別の話ですから。さあ、というわけでおめでとうございます。はい、さあ、来週の、お題がですね、新人下着泥棒がよくやるミスとは、こちらでございますね。新人下着泥棒がよくやるミスとは、こちらの方を、募集しております。以上、大喜利クエストデラックスのコーナーでした。
はい、
さあ、というわけでエンディングでございますけども、はい、告知してもよろしいですか。
はい、
私、チャメノスケなんですけども、はい、10月1日に、はい、漫画大好き芸人、
出
ました
。
はい、またやりますので、
はい、どのメンバーで、
今回もですね、はい、ポジティブアイムさん、
はい、
で笑いの申し子ともき、
はい、
で、鈴鹿サーキットのサーキーと、私チョメノスケが10月1日日曜日ですね、
はい、
14時から純駆動の地下1階イベント会場の方でやりますので、うん、
マンゲーですね。
マンゲーをやりますので、よろしくお願いいたします。はい、もうね、本当にね、めちゃくちゃ楽しみしてるので、これ、うんうん、ぜひよろしくお願いいたしますというのと、はい、あとですね、最近ちょっとオファーがありまして、はい、10月13日、まだちょっと詳細は決まってないんですけど、はいはい、10月13日に、はい、オリジン若手ライブを、はい、がありまして、はい、この司会をしてくれませんかということで、なぜかあの若手の皆さんだけからは、好かれてる、はい、あの若手のみんなが、まあ、多分いじりやすさのねあれもあって、あといじりやすい暇なやつで考えたのか分からないですけど、まあ、ちゃめのすけさんぜひやってくれませんかということで、まあ、あの傘ね、あのつばやの方にある、ね、傘ねという劇場がありますので、うん、そこで、まあ、まだちょっと詳細決まってないので、うん、やるはずですので、うん、ね、一応なんかさせてもらえるんだったら僕 もうピンネタなんてやっちゃおうかなとか思ったり思ってなかったりとか、いい、ね、まあ、マングさんが出れるんだったらリクエストでね出るっていうのもありですので、はい、ね、ちょっとネタやりますので、うんうんうん、ぜひ皆さんね、開けといてほしいなと思うところでございます、はい、ということで今週もありがとうございました。来週もよろしくお願いいたします。お送りしたのはリクエストチョメノスケと
リクエストマングースオシロと
劇団音声金城リエでした。
はい、バイバイ。